皆さん、こんにちは。ハロー通訳アカデミーの上山です。第1次筆記試験まであと2週間を、切りましたが、この2週間をいかに能率的かつ有効に過ごすかが合否の決め手になります。そこで今回は直前2週間の勉強の仕方ということでお話をさせていただきたいと思いますので、下記のテキストを、ご覧になりながらこの音声ファイルを、お聞きいただきたいと思います。受験者の心理としては、これもできていない、あれも不十分だと誰もが思う時期ですが、ここで大事なことは決して浮き足立ってはいけないということです。浮き足立ってしまうと気持ちだけが焦ってしまい、勉強が空回りしてしまいます。結果、時間を浪費するだけになってしまいます。ではどう考え、何をすれば良いのでしょうかということなんですけども、皆さんは過去問を勉強し、そして、傾向と対策シリーズのテキスト、それから、多分私の音声ファイルなどをですね、ある程度勉強していらっしゃると思うんですけども、そうすると、テキストをご覧になっていただいて、これもできていない、あれも覚えていないと、そういうふうに思われることは、これは至極当然のことなのかなと。勉強すればするほど、過去問を勉強すればするほど、傾向と対策シリーズの決定版資料を勉強すればするほど、これもできていない、あれも不十分だと思うことは、至極これは当然のことなんですね。過去問だけでもいろいろな、問題提起を、我々にしてくれます。私はそれを分析して、傾向と対策シリーズという、決定版資料と音声ファイルを作成するわけですけども、ですから皆さんがこれもできていない、あれも不十分だと思われること自体は、至極当然のことであると。勉強すればするほど、これもできていない、あれも不十分だと思うことは、別に悪いことでもなくて、それは皆さんがきちんと勉強していると、した結果であると、こういうふうに思っていただくことが大事なのかなと思います。もっとも、あまり勉強していない方がですね、過去問をご覧になって、これもできていない、あれも不十分だというのとは、それはそれでもちろん大問題なんですけども、少々古い話になりますけども、今から約2400年ほど前にギリシャにソクラテスという哲学者、大哲学者がおりました。で、彼は当時ギリシャでは一番の博学知識を持ったですね、大哲学者であるというふうに皆から尊敬をされていたわけでございますけどね。彼自身は自分で著述をして本も書いていないので、後で弟子であるプラトンなどがですね、ソクラテスのいろんなことをまとめているんですけど、彼はもし自分が、皆が言う偉大であるのであるなら、それは自分は何も知らないということを知っているというふうに述べたと。皆さんもよく存じの、無知の知ということですね。知れば知るほど、当時科学技術も進んでいない、宇宙のことも分かんない、生物も分かんない、太陽系、太陽がどうやって生まれたのか、月がどうやって生まれたのか、ビッグバンの観念もなければ、相対性理論も、ない時期にですね、何も知らないと。知れば知るほど分からない、知らないということは当然のことですよね。だからそれを知っているということは、 それだけ博学であったということになるわけじゃないですか。だから受験者の中で過去問、過去10年分ほとんど暗記している、傾向と対策シリーズも、全て熟知しているという方が、まあ、多分いないんですけども、そういう方であったとしても、試験直前になってですね、まあ、過去問が全てヒントにならないと、傾向対策シリーズにないものが出るんじゃないかと、まあ、不安に思うというのは、これはまあ至極当然ですね。だから皆さんがこの時期にこれもできていない、あれも不十分だと思うことは、ソクラテスに近づいているということですね。何も知らない、わからない。だから勉強したからこれもできていない、あれも不十分だと思うようになるわけ。で、そこで大事なことは焦ってはいけない。焦ってしまってはですね、空回りするんですね。なのでじゃあ、まあどうすればいいのかということですけども、その下のところ一番目で。ご自分の客観的状況を冷静に、まあ、見つめ直すと、どういうことかというと、本メルマガ読者の皆さんにとっては、まあ、当たり前のことですが、皆さんは法文科目、まあ、日本地理、日本歴史、一般常識、通訳案内実務については、まあ、傾向と対策シリーズという、まあ、自分で言うのもなんですけど、最強の資料と、まあ、動画音声ファイルがお手元にあるという、まあ、厳然とした事実がありますね。はい、でこれは、まあ、これまで、まあ、1万人以上も、かつもわからないですけども、まあ、ハロー通訳アカデミー創立が1977年です。で私が受験をしたのが1974年からなんですね。それ以前からこの試験のことに知っておりますので、もうかれこれ50年近くこの試験について、私は関わってきております。それでまあ、これまで1万人以上の合格者を輩出してきた、まあ、ハロー通訳アカデミーの、まあ、受験ノウハウの結晶であり、これを手にしている皆さんは他の受験者と比べて、まあ、これを知らない受験者と比べてですね、圧倒的なアドバンテージのポジションにいることを意味しますと。まずこの事実を、再認識していただくことが、まあ、大事ですと。まあ本メルマガの読者の皆さんにとっては、まあこれ当たり前、まあクリック一つでですね、まあ無料でこの資料が手に入ると。でクリック一つで音声ファイルで私の説明を聞いていただけると、まあ非常に楽ちんといえば楽ちんといいますかね、まあ、勉強するのはそれは大変なんですけど、でそういう事実がですね、空気のような状態になっていると、だんだん、そのこう重要性というか大切さといいますか、そういったものがいつの間にかに希薄に、まあ、なっておらいる方もね、いらっしゃるかも分かりません。ですからこの、資料と音声ファイルを、まあ読んだり聞いたりできるということはですね、普通ではまあ多分ありえないことだと思うんですね。ですからよく読者の方からメールいただくと、これだけの資料を無料で公開している、まあ、ことに感激をしたとか驚いたということをよく聞くんですけども、まあ、中にはこれ無料というのはなんかおかしいとか怪しいというふうにね思われ、まあ、皆さんもそういうことを思われた方、なんだと全部無料かと、なんか怪しいなと、僕は怪しいことを学校を辞めてから10年間ずっとやってるんですけども、結局怪しいことは一切やってません。はい。まあそういうことで、ご自分の客観的状況をまず冷静に、まあ見つめ直す。まあソクラテスも、まあ若者を惑わすということで、彼はまあ死刑の、まあ、宣告を受けたんですね。で、その死刑を宣告を受けてから、 死とは 何なのかということをやはりこう弟子に話をしているんですね。自分は死について何も知らないと。巷では死について、唯物論者たちはですね、もう全て無に帰するであるとか、あるいは観念論者はですね、魂というのは存続するとか、いろんなことを言ってるわけですけども、ソクラテスはそういうことも全部知りながら、実は自分は死について何も知らない、知れだからですから、その博学のソクラテスはそういうことを全て知っていて、死を受け入れたということになります。ちょっと例が適切かどうか分かりませんけどね。まずつまり彼は自分の客観的状況、死を知らないという客観的状況を見つめて冷静に死を受け入れたと、そういうことだと思います。はい、次に傾向と対策シリーズに集中して勉強すると、2週間という期間はボケっとしているとあっという間に過ぎて、ボケっとしていてもしていなくてもあっという間に過ぎてしまいます。はい、光陰矢のごとし、ね、Time flies like an arrow ですね、矢のように過ぎていく。大事なことは傾向と対策シリーズに集中して勉強することであり、これが合格への最短距離ですと。これが紙であればね、ここは赤いボールペンで下線を引いていただきたいところですね。最短距離、実は最短距離があったんで、これは断言できますと。で、空回りするというのは何をしたらいいのかわからないという状態ですね。皆さんはもうこれを集中してやっていただければいい。これが最短距離で、ご自分が受験する傾向と対策シリーズの資料を繰り返し繰り返し、こう2回繰り返してますね。繰り返し繰り返し勉強し、不明な重要事項はクリックして内容を確認すると。この資料には全部合計すれば1000か2000か3000か分かりませんけども、これ一つ一つ私が全部ウィキペディア等にリンクを貼りました。それはなぜかといえば、個々の重要事項について私が、中途半端な解説をするよりも、ウィキペディアに飛んでいただいて、皆さんが、その重要事項をご自分で確認していただいた方が正確でありですね、結果として皆さんの、有益な情報になるという、そういうことです。一番は全てについて、私が説明をする時間的な余裕はないということです。だから基本はやはりこう自学自習なんですね。そして必要に応じて YouTube の音声ファイルですね、これPC の場合は右下の歯車のマークをクリックしていただきますと、音声速度をですね、設定、変更することができます。ですからここで例えば 1.5 倍あるいは2倍速などで聞いていただきますと、時間効率的に、この音声ファイルをですね、聞いていただいて知識の定着を図ることができると、こういうことになります。で、この音声ファイルがどっか頭のどっかにこう残っていましてね、そしてこの試験当日まで、もう試験の1分1秒前までですね、この傾向と対策シリーズの資料をこう見直していただくと、これもとても重要なのかなというふうに思います。多分皆さんが試験会場に行かれますとね、毎年もう試験会場の直前にはですね、この傾向対策シリーズをこう開けて必死になって復習をしている、見直している方が、クラスの3分の1、教室の3分の1とかね、半分ぐらいいるということを聞いております。またそういうレポートもねしていただけると大変ありがたいと思いますので、まず この傾向対策シリーズに集中していただくということで、次にこれでダメならダメですと、ピント外れな市販の参考書とか、これは傾向対策シリーズと比べていただければ、ほとんどの市販の参考書と、私も時々紀伊国屋に行きましてね、市販の参考書をパラパラと、あるいは買ってきたりもしますけどね。でこれを、こういうものをピント外れな、市販の参考書、あるいは予備校の参考書もテキストもあるかも分かりませんが、こういうことを、こういうものを勉強して不合格になるのであれば、それはそれで諦めもつくと。つまりピント外れなテキスト本で勉強したら、それは不合格になるのは当然のことですね。しかしながら、傾向と対策シリーズを不十分、中途半端に勉強して不合格になるのであれば、それはまあ大変残念なことですと。後悔先に立たずと申しますが、後で後悔しないために傾向と対策シリーズを中途半端ではない、徹底的に、中途半端ではなく徹底的に勉強していただきたいと。これテキストであれば、紙のテキストで徹底的に勉強っていうところをね、赤いボールペンでね、下線引いていただきたい。はっきり申し上げますと、これでダメならダメですと。これでダメならダメです。で次、4番、切腹しても良い気持ちですと。切腹しますとは書かない。切腹しても良い気持ちです。以前この傾向と対策シリーズの決定版資料のことを私はですね、切腹資料と読んで、3年ぐらいこれ切腹資料というのを。ただ唐突にこの切腹資料というのを目にする方は、これ何のこっちゃということで、何かまたこう怪しいというのにつながるといけないと思いまして、今は切腹資料という言葉は使ってませんけども、それはですね、受験者の皆さんが傾向と対策シリーズの資料をきちんと勉強して不合格になったのであればですね、私は切腹しても良いと公言していたわけですね。今もその気持ちに変わりはないということでございます。はい。私はこの資料を公開したりとか、音声ファイルを公開したりするということで、皆さんにお代金をいただくとか、そういうことは一切していないわけでございまして、私が好きでやっていると言いますかね、ここでやることがまず第一に、好きであるということ、それから皆さん、この業界、受験業界で私も長年生きてきましたので、鶴の恩返しとホームページには書いておきましたけどね、そういう恩返しの気持ちと、だからやはりなんて言いますか、一言一句やはり完全主義者って時々私言いますけども、やっぱこだわりを持ってこの傾向対策シリーズのテキストを作成していると。ですから、もし私がお金儲けでやるのであれば、もう少しやり方があるかなと。他の予備校と同じように、知識を、こういったものを小出しにして料金を取っていくという、そういうことを、これは別に予備校に限りませんけどね、他のビジネスでもそうですけども、小出しにして料金。じゃあかなり前にゴルフ始める前にゴルフの練習場に行ったんですね。でレッスンを受けたんですけど、私は進歩がすごく早かったんですけども、7、8人がワンクラスで、先生、インストラクターは、護送船団方式じゃないんですけども、やはり遅い方に合わせると言いますか、そうすると、私とすると、もっと早くやってほしいんだけどもという気持ちに なるわけですよね。でも、ゴルフの練習場の方とすればね、小出しにして小出しにして、なるべく長い期間通ってもらって、授業料を払っていただくということが、戦略になるじゃないですか。 なので私はすぐに個人指導に変えていただいてですね、そして、でまあ自分でこう練習ほとんど毎日やりましてね、半年で90切りましたかね。まあその代わりやっぱりもう本当に一生懸命練習したという、そういうことがあります。はい、ちょっと余計な話。次に、人事を尽くして天命を待つが理想的な、まあ、心境ですと。で、人事を尽くさずして不合格であれば、まあ、後悔が残りますと。まあ、中途半端での勉強で 不合格であると。ということは本気で、まあ、その合格したくないということ。まあ、他にやることがあったとかね。まあ、言い訳は、やらない言い訳は、まあ、人はやっぱ本来、まあ、怠け者、自分も含めてね、まあ、怠け者なのかなと、まあ、怠惰になりやすいという傾向はあるというのは私も自分で分かるんですけども、まあ、泣いても笑ってもあと2週間ですと、まあ、人事を尽くして天命を待つという心境に、まあ、慣れるまで、まあ、この2週間ね、努力していただきたいかなと。今テレワークで会社に行かなくていい方、まあネットを通じて人事課が仕事してるかどうか、こうなんか分かるソフトもあるそうなんですけども、ある程度時間的に、まあ余裕がある方はですね、もう他のことはほっといて、あれもこれも無理なんですね。二頭産むの一頭産む。ですから、この2週間は、まあ、こう、家庭にいらっしゃる方はね、女性の方も家事は少しもう怠けていただいて結構ですから、こちらに集中すると。会社勤めの方も、まあ、通勤通学の電車の中でもですね、昼休みも、あるいは勤務時間中でも、と言ったらちょっとこう問題があるかも分かりませんが、もう人事を尽くすと、徹底的にやると、後で後悔が残んないように頑張ると。そうすると試験直前に、前日はゆっくりと、眠ることができると思いますね。人事を尽くして天命を。で、最後ちょっと6番目なんですが、合格するもしないもあなたの決心次第と。まあ、自分の人生を自力で、まあ、切り開いていくため、まあ皆さんがこの試験、まあ、目指してらっしゃるというのは、まあご自分の人生をね、まあ、この資格を得ることによって、まあ、切り開いていきたいと。そういうお気持ちがあるのではないかなと思います。それを達成するには決心することが大切であると。まあ、石あるところ道あり、 Where there is a will, there is a way。 まあ、皆さんも耳にこうタコができるぐらいお聞きになっていると思います。なせばなる、なさねばならぬ、何事もならぬは人のなさぬなりけりと、まあ、上杉鷹山のこういう有名な言葉も、まあ、ありますね。こう、これは私が会社を経営している時に、まあ、なかなか社員の方が私のこう思い通りというかね、こうあってほしいというように、まあ、働いていただけないという状況があって、どうしたらこう働いていただけるのかなと、まあ、素朴に思った時に、軍隊とか警察組織はですね、まあ、上位下脱、上司の命令は絶対になりますね。戦前の日本の軍隊ではね、まあ、上官の命令は天皇陛下の命令であると。まあ、天皇陛下のためにはね、玉砕だとかって言われればですよ、もう敵の弾丸雨あられ、まあ、死を覚悟して突入しないといけないじゃないですか。まあ、別に私は軍国主義者でもはないんですけども、そもそも警察とか、軍隊はどういうふうに人を動かしているのかなと、まあ、こういう僕素朴なね、 まあ、疑問と関心を、持ちましてね、それはだから自分の会社の社員の人たちが、まあ、私が当然未熟であったというまあ、ずっと未熟、まあ、会社経営っていうのは本当にもう大変なんですよ、まあ、最後まで未熟であったと思いますけどもね。その時に、まあ、戦前 の、 陸軍士官学校、まあ、今でいうと防衛大学でしょうね。でそのこう、まあ、可視官候補がこう勉強する本に、まあ、作戦用務令という本がありましてね。でこの作戦用務令という本の一丁目一番、一番最初にある作戦を遂行する時の試験官の、試験官ごめんなさい、司令官ですね、司令官の、まあ、心得というようなところがあって、その一丁目一番地、一番最初に司令官たるものある作戦を遂行するにはまず決心せよと書いてあったんですね。随分最初に読んだ時に違和感を感じましてね、軍隊の司令官まずオペレーション作戦をする時に決心せよと。で、まあ、読み進めていくうちに、もう本当にこの作戦用務令何十回読んだか分かりません。非常に勉強になりました。というか軍事学というよりは人間学ですね。人間学ですね。まあこの作戦用務令ができるまでにね、数百年のこうまあというかもっと言えば数千年のね、まあ、人類、まあ人類の歴史は戦争の歴史とも言えますのでね、そういうものが知恵がこう詰まっていたんだと僕は思うんですけども、で、やっぱ決心が大事だなと、決心で決まるんだなと。でこのちょっと下の動画、試験に合格するもしないもあなた決しない、これは関西のですね、阪神淡路大震災の時にですね、私が当日ですね、東京にいたんですけども、3時半ぐらいに永田町が火事になりまして、当時ハローは不動産業というか賃貸業をやってまして、ワンルームマンション2棟55戸関西に持ってましてね、まあ節税、まあ、銀行に勧められて節税対策でやってたんですけども、神戸の東灘区の深谷というところに、駅の近くなんですが、そこは1棟20戸のワンルームマンションを所有してましてね。で大阪の事務局長に連絡をして電話をしろと言ったら、まあ、電話が一人も通じないと。でじゃあ見に行ってくれと。だからとても大阪から新大阪に当時ハローのオフィスだったんですけど、行ける状態ではないと。で、まあ、20名の方がね、そこを暮らしてたわけですね。そこで私は責任者なんで、じゃあ私が行くと決心をしたんですね。多分東京から当日神戸に行った人というのはごくごく限られ、ほとんどいなかったんではないのかなと。まあこう救急のね、隊員の方々、私羽田から飛行機乗った時に、まあ、そういう方々、まあ、何人か行かれていると思うんですけどね、そのあたりのことをこの動画で、まあ、10分程度なんですけども、決心するということがいかに重要なのかということを、まあ、もう聞いてらっしゃる方もあるかも分かりませんけども、そういう方ももう一度ちょっと聞いていただけたらですね、こういう決心を持ってこの2週間この傾向と対策シリーズを勉強していただいてですね、合格を勝ち取っていただきたいと、そういうことでございます。最後に、まあ、当日試験終わりましたらですね、まあ、受験体験と、それから、まあ、夜9時以降についてはですね、一次レポートをぜひ送っていただけたらと思います。それでは今日はここまでさせていただきます。最後まで、お聞きいただきまして大変ありがとうございました。皆さんのご健闘を心より お祈り申し上げております。